こんにちは。ポッドでエンジニア151回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
シャース。
先週、ツイッターが X になったって話したけど、ちゃんと僕の環境でも X.com が X のサービスにつながるようになりました。
X。なんか僕のアイコンとかも X に変わりましたね。
僕のアイコン？
ああ、なんだ。僕のスマホにインストールされている X アプリのアイコンが X に変わりまし
すごい省略するぐらいでしたね。
ん、なんかちょっと反省した。え？って言われて、確かにって。伝わってるつもりだった。
はい。
はい。
こんな7月31日ですが。
はい。ですが。
何の話しましょうね、今日は。
ね。そうだね。四足ロボット？
これの話は、なんて読むのか僕わかんないんですけど、四足ロボット、四つ足ロボットって昔から、ちょっと昔からあるじゃないですか。
ボストンダイナミクス的な。
ボストンダイナミクス的な。あれが、最近めっちゃ安く買える世界になってるってことに最近気づいて。
まあ、これめっちゃ安いってもの、ちょっとは、まあ、頭バグってますけどね。
僕がこの前見たやつは、中国のメーカーがめちゃめちゃ安くこういうの作ってて、20万円ぐらいで買えるんですよ、日本円で。
うん。
四つ足ロボットですよ。
いや、わかるんだ
カ
け
メ
ど。
ラがつい
や、ちょってと僕は
て。
今一般人のふりをしてるんですけど、なんか一般人からすると 20万の四足歩行ロボットは 高すぎていらねえ。
でも、皆さんあれですよね、ボストンダイナミックス、昔からなんとなく知ってるじゃないですか。ちょっ と
はいはい。あ
笑える動画とかでもあったり。
りますね。
あれが多分世の中に出てきたのって十何年前とかだと思うん
ぐ
です
ら
よ
い
ね。
ですかね。そんな気しますね。
その頃多分アメリカ軍が採用しましたみたいなニュースとかで、一台、ちょっと覚えてないですけど、数千万とかそういうレベルだったのかなって思っていて、それが今や、それと同じものかどうかは知らないけど、四つ足ロボットって意味だと、20万円で買えると。しかも、僕が見つけたやつは、ちょっと意味がわかんなくて、チャット GPT 搭載なんですよ。何を言ってるんだと。
それいいですね。それいいですね。
本当何を言ってるかわかんないじゃないですか。
しゃべるんですか？
紹介されたサイトによると、人間が言ったことに対して、例えばお手をしろって言ったら、お手をするロボット、プログラムを自分で生成して実行してお手をするようなことを言ってました。
ああ、なるほどね。
本当かよっていう感じだけど。
なんか、そこまで行くとロボットを三原則守ってほしくなりますね。
もっと
守
三
れるの
原
か
則
な。
持ってほしくなりますね。
俺を殴れって言ったら殴れるのかなみたいな。
今だったら GPT 騙せるように殴れちゃうよね。
まあ、今だったらいけちゃいそうっすよね。
やっぱ中国のメーカーはこういうのめちゃめちゃ早いなと思って。
早
しかもこれ本当にできるのかどうかわかんないじゃないですか。GPT でプログラム生成してその通りに動きますみたいなの。頭の中でできそうだなっていうのをパッて作っちゃったのか、プリオーダーなので今作ってるのかわからないけど、スピード感と値段がめちゃめちゃ安いっていうところにびっくりしたので。でも、
や。なんか、はい。
MacBook より安いです。
アップルより安い？
MacBook よりも
あ、
安いじゃん。20万ぐらいだと。
まあね。それは、MacBook Air は使えますからね。
そうですね。
え、ウィズコントローラーとウィザードコントローラーってこれ何ですかね？
ウィズコン
あ、ちなみに
ト
我々が今見てるのは、これ何て言うんですか？ユニツリーですかね？
ール。ユニツリー GO2 ってやつですね。カッコプリオーダーって書いてありますね。
そこのバリエーションに Air と Pro があるの、これ全完全にアップルじゃんねっていう。
まあ、寄せてるんですかね。コントローラーは何ですか？ああ、ウィズアウトコントローラー。
コントローラーって何？
なんだろう。
プロだと高いんだ。
コントローラーがある方が高いんですね。200ドルぐらい。250ドルぐらい。
コントローラーなかったら何動かないな。
全部口で言うのかな。
何なんだろうね。はい。まあなんか、はい。買うんですか？
いや、でも、話したかったことが、でも買わないなっていう話をしたかったんですよね。
なるほどね。買わないですよね。
なんかこう
え、
いう、四つ足ロボットとか結構技術的に枯れてるらしか、枯れてるというかもう、まあ、作れるらしくて、あとはコストをどれだけ下げるかみたいな世界になってるんですけど、なんかあんまり僕らの日常で出くわさないじゃないですか。
そうっすね。
こ
ていう
んな
か、
に安く作れるようになってるのに。
コーポレーテッドブランズってとこに協力してるってことですかね。MIT、カーネギー・メロン、スタンフォード、東大、エーテーハー、ユニバーシティ・オブ・エジンバラ。なんか強そうなとこ並んでますけど、本当なのかな？
とりあえず箔がつくような、よそな感じですね。
良さそうですね。Google、Amazon、NVIDIA 入ってますよ。あ、イェールも入ってるじゃん。ハーバード見たわ。本当に？そんなキラキラした名前並べることあります？
え、それ見つけられないんだけど、どこにあるの？
え、これ、ユニツリーですか？のトップページみたいなとこ行ったら、shop.unitsuri.com の一番下にあるんですけど。
ああ。ランディングページ的なところ。あ、確かに、コーポレーティッドブランズ。確かに。
どういう意味なんだろう、コーポレテッドブランドの意味がちょっといまいち
あ、
わからんけ
Facebook
ど。
のままですよ。
ね。いろいろ不安になりますよね。うん。まあ、はい。
僕は、四つ足ロボットは、なんかそこら辺にいる未来もいいなって思ってるんだけど、全然その未来は来ないなって思って。
何に使うんですかね。
何使うんですかね。
まあ、ちょっと
なん
ま
かも
だ。
う、工事現場とかで資材を運ぶとか、なんかそういうのにはちょっと使われつつあるらしいですね。あと、なんか、事前にカメラで撮っておいて、の人が行かなくても分かるようにするとか。
これがあった方が嬉しそうって思うシチュエーションがないんですよね。
一緒にビーチを走って、なんかフリスビーと
一
かやる
緒
んじ
に
ゃないです
ビー
か。
チを走って。うん、走ります。
大坪先生にはそんなに響かなかったようなので。この辺で。
いや、もうちょっと可愛くなったら普通に欲しいのかもしれない。今ちょっと可愛くない。
あ、そっちの問題なんだ。あ、
わかんない。なんでしょうね。未来を感じなかった。
僕
Apple
はなん
Vision
か、
Pro には感じた。
なるほど、なるほど。
はい。四足歩行ロボットでした。はい。次どこ行きます？
僕らの小ノートが ショーノートに話すことがいろいろ書いてあるんですけど、
はい。
これが誰書いたのかわかんないから、
これ僕じゃないです。
南くんのやつを避けて通らないといけないですね。
そうですよね。いや、やつ選んでください。
大坪先生のやつ、なんかあります？
どれがいいですか？
誰が書いたか分かんないから、どれなのか分かんないんですよ。
僕これです。
リードワイズは、この前話したやつ。
話したっけ？
あれ？どこにでもしおりが作れるサービス。
そう。
違う？
話したのかな？
もう一回話してもいいですよ。
もう一回話しますか？ボットでエンジニア、リードワイズで検索しよう。出ないっすね。
いつも適当なタイトルつけてるから、こういう時に Google アビリティが弱い
まあそもそも、ね、ボットでエンジニアっていうタイトルが Google アビリティ悪いんだよ。
そうですね。
さて、リードワイズはですね、いろんな媒体のハイライトを集約するサービスですね。まあ、Kindle とか、Apple の Books であるとか、まあ、ウェブページもいけるんですけど、そういったものをハイライトしたものを集めれることができると。で、集めてエクスポートとかもできますよというサービスですね。
Kindle だけじゃなくて、いろんな媒体が、なんか、マーカー引ける、ハイライト引けるって感じなんだ。
そうですね。で、エクスポート方法が結構ものによって違って、Kindle はアメリカ版と日本版でちょっと違うんですよね。で、アメリカ版とか日本版はちょっと特殊な感じっぽいですけど、アメリカ版はなんか API 連携したら適当にハイライトしておけば勝手にシンクされるんですが、日本の Kindle はちょっとそういう方法が使えないので、ちょっと大変っぽいんですよね。で、ちょっといろいろ迂回路あるっぽいんですけど、なんか大変そうと。それはさとき、じゃあ Apple Books はってなると、Apple Books はなんか Mac のアプリで、なんかハイライトをエクスポートするってアプリを定期的に起動したらなんかうまくいくっていう感じなんで、ちょっと結構その、取り方はダーティーなんですよね。なんですが、一回ハイライトとして取り込んでおくと、まあいろんな機能があるんですけど、まあその定期的にハイライトを見返すってこともできるし、検索したりだとかもできるし。で、個人的におすすめなのは、まあ、これもいろんな拡張機能、同じような機能のものがあるんですけど、ウェブページでハイライトっていうのを使うと、次訪れた時にも、そこにハイライトが引いてあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
どうやって同
それ、
一判定をしてるのかちょっとわかんないですけど、まあ、頑張ってるんでしょうね。
確かに。
っていうふうになってるので、とりあえず気になったものはハイライトしておくと、後でこんな話あったはずなんだよなってのがすごい簡単に探せるというやつでで
も、そ
す。
れいいね。
いいっすよね。
技術ドキュメントとか探して。毎回このページ見てんだけどな、みたいなのってあるから、
そうなんですよね。
そこ引いとけばいいってことだよね。
そう、ヒート記載すればいいわけです。
Get Started を押したら、Sign Up with Amazon か E メールって言われて、今まで見たことがない選択肢でした。
まあ、多分、もともと Kindle の拡張として始めて少しずつ、なんて言うんですか？なんか、機能を増やしてるからみたいな感じじゃないですかね。
なるほど。
で、これ ebook リーダーにもなるんですよ。リードワイズのサブブランドにリーダーってのがあって、そこで、本とか読めるんですよね。
Kindle も読めるし、EPUB とか他の形式も読めるみたいな世界なんですか？
これ、今の説明でややこしくて、いろんなテキストを読むアプリケーションからハイライトをインポートできますと。というのがリードワイズです。で、さらにリードワイズが自分でそのテキストを読めるツールも作ってると。
はいはいはい。
いう感じです。
ちょっと使ってみよう。
ぜひ。
Kindle コネクト。
Kindle ともコネクトできないですね。
Add to Chrome とい
そ
うエ
う。
クスプレッションを入れろと言われた。
Add to Chrome。
あ、Readwise っていうエクステンションか。なんかやってますよ、僕。
え、なんかうまくいってる？
あ、なんか読み込みしてる。なんか24分の3みたいな感じになってる。
え、マジ？え？
わかんないですけど、僕は、その、エクステンション、Chrome エクステンションへのリンクがあったから、それを踏んで入れて、あ、その前に Amazon サインしてるので、お、そろそろ終わる。ダウン、Sending you back, なんとかなんとか。
うまくいってま
なん
す
か、
ね。
終わりました。ステップ3 of 3終わりました。You are ready と言われて。
え、Kindle 繋がったんですか？
え、でもなんか読み込んでいきました。その本のタイトルとか、バラバラって出てきたし。なんかメールが来ていて、なんかハイライトっぽいものがあります。ペットちゃんの息吹が なんかありますよ 持っていた青
なる
写
ほど。
真、時の流れによって腐敗してないものが明らかになるのです。これ僕つけたやつなの？
Amazon.com のサイン予約されません？
そうなのかな。あんまりなんか、.jp の ID とパスワードで僕はログインしました。
なるほど。ログインできなかった僕は悲しい。え、どういうことなんだろう。
かわいそう。
ダメっすね。いや、昔アメリカのアカウント作った気がするんですよね。そこでなんか僕のアカウントおかしくなってるかもしれない。
なんか、インポートされていて、今、ちょっとわかんないですけど、デイリーレビューっていうのが出てきて、
ほほ。
なんなんだろう、これ。多分僕がハイライトしたものじゃないものが出てきて、なんか、キープとディスカードって出てきてるので、なんか、サジェッションみたいのが、一個もハイライトがない場合は、サジェストンがされるんですかね。
なるほど。
なんか、多分日本語対応があんま上手くなっていってなくて、日本語のとっていう言葉だけがサジェストンされて、ディスカードを押すっていう遊びをしてます。
まあなんかそんなやつです。まあちょっとなんで日本のサービスとの連携がちょっと微妙っぽい雰囲気があるので、なんかうまい使い方を発見する必要があるんですけど、まあうまい使い方を発見できれば結構楽しそうだなっていう感じですね。
そうですね、うまい発見の使い方がいいですね。
そう、うまい発見の使い方を教えてください。
ちょっとつながってるはずなので遊んでみます、僕は。
つながってる？ああ、はいはい、
ああ、
リードワイズ。はいはい。
Kindle をコネクトさせてきたっぽいので。
いいの？まあ僕、Apple Books がメインだからまあいいんですけど。
よかったです。でも、なんか、大塚君言っていたさっきの、その、以前訪れたサイトでハイライトがあったら、それ表示してくれるって、本当にいいですよね。これやっ
うん、
て
そうな
みよう。
んですよ。まあ、とりあえず、これを覚えておきたいなと思ったら、とりあえず線引いておきゃいいんで。
確かに URL の同一性みたいなのはどうしてるのか、ちょっと聞いたけど。
そう、まあ、URL の同一性は、まあ、頑張ればいけるんだと思うんですけど、その、ドムがちょっと変わってる人はどうするんだろうみたいな。
そうですよね。まあ、コンテンツがある程度長く完全一致するんだったら、だいたいそれで困ることはないのかな。
ですかね。
リードワイズ。
はい、リードワイズでした。あとこのよくわかんないやついいっすか？ゴシック。
もしく、これは僕さっき自分が疑問に思って調べたことをただ単にここに貼っただけなんですけど、
はい。
ゴシックって何って聞かれて、ゴシックってなんだっけなって思って調べただけなんですけど、なんかゴシック建築とか、セリフ体ゴシック体とか、いろいろ僕らの世界でゴシックっていう言葉あるじゃないですか。
は
まあ一応見てみたんですけど、なんかすごい歴史がありすぎて、いろんな意味にバリエーションというか枝分かれしすぎた言葉だということが分かって、なんですけど、ゴシックってもともとゴート人のって意味らしいんですよ。
い。西郷都市みたいなやつですね。
西ゴート王国とか、ローマ帝国の後の、なんかゲルマン人がいっぱい入ってきて、その中の部族とか、なんか民族みたいな話なんだと思うんですけど。で、ちょっと面白いなって思ったのが、これ全然 エンジニアの話でも何でもないんですけど、もともとは、アルプス山脈がイタリアと、なんかドイツとかフランスの間にありますよね。で、南側のイタリアから見て、北側のゴート人たちのことをバカにして、ゴート一句みたいな、ゴシックみたいな感じで言っていたものが、今のゴシックになったらしいですと。いや、それを 調べて 勉強になったっていうか話なんですよ。
なるほど。なんか今僕は全然違うのを調べてて。Go で Go 言語ですね。
5 で。
ルーンってあるじゃないですか。一文字みたいな。
ありますね。
今その Go 都族の記事見てたら、独自のルーン文字を残したって書いてあって、ルーンってもしかしてお前って思ってるんです
ルーンっ
けど。
て何なんですかね。あそ
ル
こ
ーンっ
ら
て
辺の
何？
ヨーロッパの昔の文字みたいな認識しかなくて。
ルーン文字はゲルマン人がゲルマン書語の表記に用いた古い文字体系であり、音素文字の一種である。はい。
そのまま読めるんですね、じゃあ、多分。発音
まあ、
できる。
そういうことでしょうね。まあ、原始的な文字という意味だった。たのか、そこから派生した違う何かのルーンなのか。
確かに。あれ、Go のルーンって、なんでキャラクターじゃなかったんでしたっけ？あれって理由があるんですか？
チャット GPT に聞いてみようか。そう、僕は最近音声入力頑張ろうと思ってるんですよ。やはり音声入力でね、できなきゃいけないと思ってるんですよ、これから。
聞いてみて。
ちょっとチャット GPT にログインしなかったから、ちょっと待って。ちょっとなんかストレスなんですよね、いちいちに喋るの。なんかまだやっぱ音声認識が自分のタイピングほどこなれてないので。
修正難しいですよね。
そうなんですよ
入
ね。あ、
力
じゃ
自
な
体は
く
早いけ
て
ど。
とかって言いたいんですけど、人間だったらいけるじゃないですか。
そうですね。そこ点入れてとか、
あ、そうそうそう。
アルファベットにしてとか。
あ、ごめん、じゃなくてスポーツの方のあれね、みたいな。そういう、なんか、あるじゃないですか。チャット GPT にログインできない。ダメだ。無限ループしてる。
結
Google アカ
構
ウント選んで。
サインアウトされるよ。
なんかチャット GPT のログインマジ難しいんですよね。
あんまり
何回も弾
感じ。
かれる。チャット GPT4 に聞きますか。 音声入力が動かなかった。ちょっとシステム設定見ていきます。
いろんな障害がありますね。
大変だわ。アクセシビリティかな？ボイスコントロール違いそう。あれ、音声入力どうすんだっけ？これチャット GPT に聞くか。Mac で音声入力をする方法を教えてください。なんか2021年の知識だときつい気がしますけどね。
確かに大体スマホで音声入力するけど、
非常にシンプ
Mac
ル
で
です。
は。
システム環境設定の Apple メニューからシステム環境設定をキーボードを選ぶのね。なるほどね。キーボードを選んで、入力ソース。で、キーボードを選んで、入力ソースにディクテーションがあると。やっぱディクテーション有効になったんだけどな。
キーボードの代替というか一
あ、
つ
動いた、
の
動いた。
形で。
しかし、読み取ってくれなかった。あれ？会社のパソコンでしかディクテーションしなかったかもしれない。日本語。よしよし。できた、できた。Go 言語において、1文字がキャラクターではなく、ルーンが用いられている理由を教えてください。
みたい。
はい。Go 言語ってのが強い言語ってなりました。このまま
この
サブ
ぐ
いっ
ら
てし
い
てみよ
いけるかな、もしかして。
う。これはでもさすがにわかんない気がするな。強言語とかって見えちゃうし
強
ね。
言語だもんね。
ね。
でも、ルーンって言ってるの僕、こうしか知らないな。
そうっすよね。この語しか知らない。先に私は、なんか、なんとか、おお、すごいすごいすごいすごい。強言語、括弧5言語って書いてある
えらい。素晴らしい。人
で、
間は違
表
う
す
という
と
こと
き、
も分かって
ルーン
る。
という用語が使われる理由は、5言語の文字を UTF-8 エンコーディングで表現するためです。多くのプログラミング言語では、文字型、キャラクターなどを使って文字を表現していますが、これらの型は通常1バイトであり、ASCII 文字セットの範囲内の文字のみを表現することができます。一方、Go 言語はルーン型を使って文字を表現します。ルーンは UTF-8 エンコーディングのコードポイントで、通常は4バイトの整数です。このため、世界中の多くの文字セット、アルファベット、記号を表すことができます。なるほどね。まあ、要するに、なんかキャラクターみたいな、これまでの1バイトのものとは違う、1文字っていうものだから違う名前をつけたかったと思うんですかね。
なるほど。
キャラクターというだから、キャラ型が一般に1バイトを表現し、まあ、意味しない世界線であれば、まあ
2
別に
バ
キ
イ
ャラク
ト
ターでも
強
かったん
の
です
文
けど。
字もキャラクターっていう世界線ではルーンとキャラクターは一緒になりそうですよね。
え、もう一回もう一回。
あ、2バイト文字、日本語とかも全部一文字をキャラクターって呼ぶ。まあ、例えば Ruby とかはルーンとキャラクターが一緒な気がした。違うのかな？
多分 Go でいうルーンはキャラクターのスーパーセットになってる気がするので、
まあ、あとなん
そう。
か、リガチャみたいな時に、より UTF と対応してるのがルーンってことなんですかね。
だということなんでしょうね。UTF-8 における1文字を表す方なんですかね。
まあ、ChatGPT が偉いってことですね。
ですかね。もしかしたら UTF-8 が内部でそういうのを使ってるんですかね。
どういうことですか？
いや、UTF-8 が1文字1文字のことをもしかして、ルーンって呼んでるんですかね。え、聞いてみよう。ユニコードか、UTF-8 じゃなくて。あれ？音声入力ができない。悲しい。トゥーンって言われちゃう。ユニコードで定義されているすべての文字を表すことと、ルーンという用語を使っていることの関係性を教えてください。すごい、ユニコードってのが、実にコードって認識されちゃったんだけど。
実に。ははは。
なんでかわかんないけど、それでもなんか頑張ってくれてますね。まあ別にユニコード、ユニコードのコードポイント、
でも、コードポイントとルーンが、まあ、1対1対応する概念なんですね。
そうですね。そのようですね。もう、南さんがやってきた。
お疲れ様です。
こんばん
今、
は。です。
Go 言語のルーンはなんでルーンって言うんだって話をしてました。
ストリングのキャラクターではなく、ルーンだ
そう
と
そうい
う
そ
話ですね。
う。で、チャット GPT に聞い
という
て
か、
みたんですが、
いますね。いいですね。
ユニコードと対応してるからだよ、みたいなことが言われたんですけど、ユニコードと対応してることとルーンっていう文字には何の関係があるのっていうのを今聞いてみた。
おお。ルーンの UNI、ユニコードの UNI とかそういう話ですか？でも、I じゃないか。
UNI ってコードポイントみたいなやつですか？ユニコード。
まあ、ちょっと今思いつきで喋ったんで、全く関係ないような気もしますが。ウィキ
とりあ
ペディ
えず、
アにでもルーンっていうページがあるんですね。今ちょっと調べたら。
そうなんですよ。もともとは、なんか、そのゲルマン民族の文字とからしいんですが、まあ、それはそれでいいんだけど、じゃあなんで Go はわざわざその用語を使ったんだろうかと。とりあえず、キャラクターと違うものにしたかったモチベーションを理解したんですよね。その、キャラクターは通常1バイトと意味を指す言語が多いので、それとは違うものを使いたかったと。そこまではいいんだが、ルーンという用語は書く文字が単なる文字以上のものであるという考えにつながります。なるほど。
本当？
いや、これは多分ユニコードと一体作用してるからということだと思いますね。なんで、ルーンと用語というよりも、Go のルーンがユニコードと一体した用するからということじゃないかな。
お
あ、で
お。
も、このようにルーンという文字は、文字が単なる文字以上のものであるという古代ルーン文字の概念と、ユニコードの多様な文字を表現する Go 言語の型との間に独特のつながりを作り出しています。マジ？本当か？
なん
あ
か
と、チャット
言われ
GPT4
ただ
しな。
ら
その古代ルーン文字、そういう意味が、そういう概念があったんですか？
でもなんかファンタジーの世界とかでルーンとか使えますよね。魔法の力が入った言葉みたいな感じで。指輪物語とかなんか違うかな。なんかそういう使われ方したの見たことありますよ。
BM の方ってロード・オブ・ザ・リング？
ローズ・オブ・ザ・リングは指輪物語。ウィキ
BM の方に。
ペディアのルーン、カッコ、ディスアンビリケーションのページに、other uses として、ルーン、プログラミング・ジャーゴン・ミーニング、ユニコード・コード・ポイント・リプレゼンテッド・アザー・サンティーズ・ウィンテジャーっていう、まあ、Go での、32ビット・インテジャーに、まあ、対応してるっていうのを書いてありますね。これがなんか、 語言語のみたいな書き方特にしてないんで、もしかしたら Go じゃないところ
で。あ、Go 以外もあるのか。ちょ、チャット GPT に聞いてみよう。
あるのかもしれないですし、まあ実は Go の話をなんかさらっと書いてるのかもしれない。
Go 以外に、ルーンという用語を使っている言語はありますか？言ってこい。ああ、語源、主に語源語だそうです。悲しい。
そうですね。ちなみに、ユニコードのこうテーブルの中に、ちょっと紛らわしいんですけど、ルーン文字自体が入ってるらしいですね。
ああ、まあ、ちょっと昔ないというか、まあ、むしろ、ユニコードの
性質的には、ユニコードじゃねえなっていう感じ
で。全ての文字を、まあ、収録するっていう発想なので、そうですよね。
うん。まあ。まあまあ。
まあ、ちょっとかっこいいし、ルーンって言うと。
かっこいいかな。ちょっと今日、タンズさんとの美的センスが合わない日ですね。
白が合わせるように頑張ります。
来週まで合わせておきましょう。
1週間で調整できるんですね。
調整しておきます。はい。ああ、ほんとだ。ルーン文字は、呪術や儀式に用いられた神秘的な文字と紹介されることもある。が、実際には日常の目的で使われており、なんだ。ダメじゃん。はい。じゃあ、まあ、ユニコード対応するやつってことで。
今回のタイトル、ルー文字で書いておくので、解読して
ください。かっこいい通り。チャット GPT にルー文字変換したと言ってくれますか。
ホットエンジニアのルー文字です。
確かに、それでいこう。はい。というわけで、ホットエンジニア第151回でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。